令和4年度の施政方針を申し上げます。本日ここに令和4年度4年壱岐市議会定例会3月会議の開催にあたり、市政運営についての所信の一端を申し述べますとともに、令和4年度当初予算案市政の重要事項等についてその概要をご説明申し上げ、議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに、去る2月20日執行の長崎県知事選挙において新人の大石健吾氏が見事ご当選されました。ご当選されました大石健吾様に対し、心からお喜び申し上げますとともに、若さを生かした行動力とリーダーシップを存分に発揮され、離島振興、人口減少対策をはじめさまざまな施策にご尽力いただき、新しい長崎県政の発展に期待するところであります。また中村報道様には、これまで3期12年にわたり知事としてその手腕を発揮いただき、本市においては特に壱岐市民病院の長崎県病院企業団加入の実現に多大なお力添えを賜るなど、本市の振興発展に並々ならぬご支援ご指導を賜りました。ここに改めて壱岐市民を代表し深く敬意と感謝を申し上げる次第であります。さて、この度の損害賠償請求民事訴訟について、去る2月10日壱岐市議会2月会議において市民皆様並びに議員各位へお詫びとご報告を申し上げ、またその内容につきましては、壱岐市ケーブルテレビ、市広報誌および市ホームページにおいてお伝えをさせていただいたところであります。このことについて、市政に混乱を招き、市民皆様に対しご心配とご不安をおかけいたしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。この件に関する私の責任について、先に申し上げましたとおり、刑事的責任については不起訴処分となり、民事的責任については市からの給付書に基づき、その費用の全額を納付したことにより、法的責任は果たしたものと考えておりますが、自治体の首長として市政に混乱を招いた道義的責任を明確にするため、自らの給与を減額することとし、今回、壱岐市長の給与の特例に関する条例の制定について、議案を提出しております。今後は今回の反省を糧として、壱岐の未来へ必死に、すべての産業振興に全力で取り組み、市政に心血を注いでまいりそうでありますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。一方、昨年、リコール運動の根拠の一つとされた壱岐市の財政不安、特に基金残高について、令和3年度を財政基盤確立推進元年と位置づけ、私を本部長とする壱岐市財政基盤確立推進本部において精査した結果、昨年12月に策定した中期財政見通しの各指標は健全性が担保されるとともに、令和3年度末基金残高は令和2年度決算残高より増加する見込みであることが確実となりました。よって改めて壱岐市の財政は健全であることを宣言いたします。次に、2020年3月、本市で新型コロナウイルス感染症の感染者が初めて確認されて2年が経過しようとしております。この間、市民皆様をはじめ医療福祉等関係機関の皆様にはご協力とご尽力を賜り、厚くお礼を申し上げます。本市の感染状況は、昨年12月31日までの1年10ヶ月で108例の感染が確認されておりましたが、令和4年に入り急激に感染が拡大し、1月10日以降わずか2ヶ月足らずで146例の感染者が確認され、これまでの合計が254例となっております。まん延防止等重点措置に基づく対策の実施により、県内では病床使用率等の各指標が直近では重点措置開始時点の水準まで低下していることや、重症化リスクの高い高齢者に対するワクチン接種が着実に進捗していること等を踏まえ、長崎県においては予定通り3月6日をもって解除することを国へ要請され、本日決定される見込みであります。今後においては経済の回復に向けた取り組み等について、長崎県をはじめ関係機関や団体等と連携を図り取り組んでまいりますが、オミクロン株についてはなお十分な注意をもって感染対策を講ずる必要があり、市民皆様には引き続き基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。次に、 SDGs につきましては、まだまだ情報発信の工夫が必要だという声をいただいていることから、令和4年度は大きく3つの柱として、 第1に SDGs 浸透のための情報発信の強化、2点目として対話会を中心に党内外の企業や個人の挑戦をサポートする競争の仕組み作り、そして3点目に SDGs 教育による未来を担う人材の育成に取り組んでまいります。次に国境離島島民割引カードの更新申請についてでございます。平成29年4月1日から有人国境離島法の施行に伴い、国境離島の航路航空路の運賃が JR 並み、 JR 運賃並み、新幹線運賃並みに引き下げられ、令和2年度末までの4年間で延べ100万人、これは片道を1人としてカウントした人数となりますが、これだけ多くの市民皆様が利用され、交付された金額は約7億5016万円に上り、市民皆様の利便性の向上及び経済的負担の軽減に大きく寄与いたしております。割引の適用につきましては、乗船券、搭乗券を購入する際に国境離島割引の国境離島島民割引カードの提示が必要となっておりますが、令和4年度以降は有効期限の5年を経過する方が出てくるため、今後更新手続きが必要となります。市民皆様には現在お手持ちの国境離島島民割引カードの有効期限をご確認いただき、更新手続きを忘れずに行っていただきますようお願いいたします。有効期限を過ぎますと通常運賃をお支払いいただくこととなります。これは国県の方針であり厳守されますので、特にご注意をお願いいたします。なお更新の受付は有効期限の2ヶ月前から可能であります。次に本年度の壱岐市長特別表彰について、 JOC ジュニアオリンピックカップ第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会に長崎県選抜チームの一員として出場された芦部中学校3年の田中咲人さん、第46回ご飯お米と私作文コンクールで全国第2位相当の文部科学大臣賞を受賞された五村中学校3年の横山陸蔵さん、第45回全国高等学校総合文化祭紀の国和歌山文化祭2021に本県代表として出場された壱岐商業高等学校石州荒海大学部の皆さんを去る2月24日に表彰いたしました。輝かしいご功績に対し心からお喜び申し上げますとともに、今後のさらなるご活躍を期待いたします。これからは第3次壱岐市総合計画の基本目標に沿って申し上げます。基本目標1、希望の仕事があり安心して働くことができ起業もできるにつきまして、まず農業については、水稲肉用牛を主体に施設園芸、露地野菜及び柿類の産地化に取り組んでおりますが、地域担い手の利用集積を進め、集落営農により農業の維持発展を図ることといたしております。担い手対策につきましては、地域の中心となる経営体として現在認定農業者が289経営体、法人経営体が43経営体、集落営農法人が30組織となっております。効率的な農地利用を行うために策定した人農地プランの推進を図るため、地域での徹底した話し合いにより、地域農業の担い手となる新規就農者、認定農業者、集落営農組織など多様な担い手の確保に努め、これらの担い手を中心として農地の利用集積や農業経営の規模拡大などに適応したスマート農業を取り入れ、今後も引き続き経営安定に向けた取り組みを行ってまいります。施設園芸につきましては、複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等は高生産性、高収益が期待できる作物であり、特にアスパラガスについては平均単種15年連続県下トップの成績を維持しております。畜産振興については、有料系統牛の増増に対する支援を継続してまいります。また非育系においても、生き生まれ生き育ちとして地域商標登録された生き牛は市場でも高い評価を得ており、今後も確固たるブランド化の確立を目指し、生き牛の情報発信 PR に努めてまいります。昨年12月末現在における繁殖メス牛の飼養頭数は、前年度に比べ飼養農家が607戸で21戸減少したものの、6120頭と62頭の増頭となっております。土地基盤整備事業については、現在 壱岐島内の水田補助整備率は 67% でありますが、小区画で整備され、経年による農業用施設の老朽化が著しい地区が点在しております。そのような中、木田地区においては、整備面積 23.3 ヘクタールを農地中間管理機構へ農地の集積を行い、受益者の負担を伴わない新たな基盤整備事業を県内第1号として、令和3年度から工事着手しております。大区画化された農地で、高収益作物への転換による経営の安定化を図り、新規就農者等を積極的に雇用することで、新たな担い手を育成、確保できるものと考えております。次に、水産業の振興について、令和3年4月から令和4年1月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は1917トンの 10.5% 増、漁獲高は16億3000万円の 7.3% 増と、漁獲量、漁獲高ともに増加しております。これは4月から6月までの検査期下量が好調であったことが主な原因でありますが、年末年始におけるブリ・イカ類の漁獲の低調、新型コロナウイルス感染症の拡大による全体的な漁価の下落等が漁業者及び漁協の経営に深刻な影響を与えており、本市の水産業を取り巻く環境は磯焼けをはじめ、資源の減少や漁場環境の悪化等による不漁、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化並びに後継者不足など依然として厳しい状況が続いております。このような中、燃油が高騰し漁業者の経営を圧迫していることから、支援策として引き続き漁業用燃油1リットル当たり10円を補助することとし、所要の予算を計上いたしております。また意欲ある担い手の育成支援事業として行う認定漁業者制度の実施、漁業近代化資金等制度資金の利子補給、漁獲共済、漁船保険の掛け金への助成、漁船漁業の機器設備の充実を図るための漁船近代化機器導入への助成、並びに密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成など、これらの振興施策を引き続き実施してまいります。国・県の事業としては、離島輸送コスト支援事業、離島漁業再生支援交付金、特定有人国境離島漁村支援交付金、及び若年層の着業を促進する漁業就業者確保育成総合対策事業に引き続き取り組んでまいります。栽培漁業につきましては、壱岐栽培センターを活用し、漁業者の所得の安定、向上を図るため、本市周辺海域の実情に即し、効果的な種苗の生産、放流を行い、水産資源の維持回復に取り組んでまいります。また、壱岐栽培センターが取り組んでいる本田原類種苗生産については、磯焼け対策につながることを期待するとともに、九州大学と共同で実施する赤ウニのアスパラガス残渣と焼酎カス等を餌とした養殖実験を継続し、実用化を目指してまいります。市営漁港整備につきましては、初山漁港土地区の防風柵設置のための突堤、岸壁取り付け整備に係る予算を計上しております。また、海岸保全施設の長寿命化を図るため、老朽化調査に基づき、箱崎前浦漁港海岸恵比寿地区護岸の補修に係る予算を計上いたしております。港湾県営漁港整備につきましては、五の輪港の Z ホイール浮き桟橋整備及び勝本港黒瀬地区の物上げ場整備が県において施設整備計画に基づき進められております。芦部国交整備につきましては、ターミナルビル南側の砂置き場の移転先である五の浦港鎌崎地区の条件整備等が整い、本年1月に移転が完了いたしました。長年の懸案事項であった芦部五港砂置き場移転に、これまでご尽力いただいた関係者の皆様に対し感謝を申し上げます。今後は県等と連携を図り、ターミナルビル一元化に向けたジェットホイール用浮き桟橋等の早期整備に向け取り組んでまいります。また施設整備事業を円滑に進めるため、ジェットホイール用浮き桟橋屋根の設計費用、砂置き場移転にかかる保証工事費用にかかる予算を計上いたしております。合わせてターミナルビル一元化に伴う駐車場等の 再編整備のため利用者等への意見聴取並びに整備計画の検討を図ることを目的としてした整備検討委員会を設置することとしており、所要の予算を計上いたしております。商工業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大により市内宿泊施設飲食店はもとより、小売業、食品製造業、生活関連サービスに至るまで非常に幅広い分野で影響を受けております。本年1月26日には本市初となるまん延防止等重点措置が適用され、28日からは飲食店等への営業時間短縮と酒類提供を終日自粛するよう要請されました。現在ご協力いただいた飲食店事業者を対象とした営業時間短縮協力金及び酒類販売事業者向けの支援金については、本市で受付を行い、事業復活支援金については国が直接オンラインで受け付けておりますので、対象となられる事業者の皆様にはぜひご活用いただきますようお願いいたします。このようなコロナ禍における市内経済活性化策として、令和3年度にはプレミアム付き商品券発行事業を2回、キャッシュレス消費喚起対策事業を2回実施するなど、事業者支援をはじめ対策を講じてまいりました。令和4年度はアフターコロナを見せた事業として、外貨を稼ぐための観光物産プロモーション事業や物産販売拡大事業等を計画しております。次に雇用の創出について、本市の有効求人倍率は令和3年12月現在で 1.15 倍と、前年同月に比べて 0.34 増加し、9ヶ月連続で前年同月を上回っておりますが、求人事業者と求職者とのミスマッチにより求人の確保がうまくできていない現状にあります。このような雇用のミスマッチを改善するため、昨年8月に高校教員向けの市内企業訪問を、11月に高校生向けの市内企業説明会を実施いたしました。企業説明会には例年に比べて福祉関係の事業者の参加が多く、国が抱える福祉施策等の施設等の人手不足問題が顕著に現れておりました。説明会ではその職種の概要及び現場での実際に取り入れられている最新の技術等も紹介され、参加した高校生は本市の企業を知り、市内就職を考えるきっかけになったものと考えております。令和4年度においても新規就業者が就職1年後に申請できる壱岐市就職奨励金事業の活用を呼びかけるなど、若い世代が本市に残る UI ターン者が本市で就業するきっかけ作りを推進してまいります。雇用機会拡充事業につきましては、事業開始から5年が経過し、すでに104件の事業者を採択し、219人の雇用を創出しておりますが、党内外での事業公募にかかる説明会を実施し、新規採用事業者数15事業者、雇用計画数40人を本年度の目標として営利事業を進めてまいります。次に観光の振興につきましては、長期化するコロナ禍の影響を受け、令和3年の本市への観光客数を推測する上で重要な指標である九州郵船と ORC の乗降客数は38万138人となっており、対前年比 89.8%、 コロナ禍前の令和元年と比較いたしますと 51.8% となっております。この数字が示すように、本市の観光需要は激減しており、本市の主要産業である観光業を守るため、これまで島民限定宿泊キャンペーンなど本市独自の緊急経済対策を適宜実施してまいりました。昨年9月25日以降、県民限定観光キャンペーンが再開されるなど、観光客が徐々に戻っておりましたが、第6波の感染拡大により、すべての観光キャンペーンが1月24日から停止したことを受け、観光業は再び苦境に陥っております。このような中、本市の観光受け入れ基盤を維持・存続させることを目的として、今後実施する第3弾の島民限定宿泊キャンペーンについては、市内の感染収束状況等による判断となりますが、早期実施、早期支援を目指してまいります。 またコロナ収束後の早期経済回復を図るため、県と連携した滞在型観光促進事業において、令和2年度から実施している一徳クーポン券付与事業につきましては、令和4年度も継続実施することとし、即効性の高い施策に積極的に取り組んでまいります。秋には西九州新幹線開業に合わせ、JR グループと佐賀長崎両県による国内最大級の観光キャンペーンとして、佐賀長崎ディスティネーションキャンペーンが実施されます。本キャンペーンでは、全国各地で九州、長崎、そして本市の魅力が露出する機会が増えますので、松浦市、対馬市との三市合同による現行をテーマとした企画を行うなど、積極的に取り組んでまいります。東京事務所につきましては、本市での誘客と物産販路拡大を主な目的として活動しており、本市へのツアーの新規造成事例や、行き産品を使った行きフェアを都内2店舗で開催し、好評をいただいた事例など、目に見えた効果が出ております。また、都内での移住相談会の開催、個人及び企業版ふるさと納税の推進、本市への実業団等の合宿、テレワーク、ワーケーションの誘致など、関係各課と連携した取り組みを行っております。開所から3年目となる令和4年度は、これまで構築した旅行会社との関係性をさらに進化させ、持続的な本市への誘客を図るとともに、レストラン等での行きフェアを継続して企画するなど、物産振興のみならず本市の認知度向上につなげてまいります。次に、基本目標に結婚、出産、子育て、教育の希望が可能でありますが、本市の婚姻数は平成28年の96件から年々減少し、令和3年には61件となっており、出生数についても平成28年の215人から令和3年は145人へ激減しております。婚姻件数の減少と出生数の減少は高い相関関係にあり、婚姻数の減少が少子高齢化の大きな要因と捉えております。本市の合計特殊出生率は全国及び県平均を大きく上回っており、子どもを産み育てやすい環境は整っているものと考えられることから、婚姻数の増加を図ることが本市の最重要かつ喫緊の課題であると認識しております。今後、コロナ禍における経済的な影響や将来の不安を少しでも解消するため、結婚に伴う新生活のスタートアップを支援する国の結婚新生活支援事業の活用を促すとともに、壱岐市全体で結婚の後押しを行い、結婚に対する機運醸成を図ることを目的とした成婚奨励金事業を令和4年度においても継続して実施してまいります。また、新たな取り組みとして、商工会女性部が中心となり婚活を支援するまじこい壱岐等縁結びサポート事務局が専門アドバイザーに託して実施する月1回の結婚個別無料相談会に市も参画し、長崎県婚活スポーツセンターと連携を図りながら、成婚までのきめ細やかなサポートに取り組んでまいります。市民皆様には、一組でも多くの成婚者が生まれますように、婚活支援活動にご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。今後も、若者が安定した収入を得られるような雇用の場の創出及び経済的基盤の改善を図り、仕事と子育てが両立できる環境づくりに努めるとともに、結婚・出産から子育てまで切れ目ない支援に努めてまいります。次に、児童福祉施設についてであります。子育て支援につきましては、第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画に基づき、安心して子どもを産み育てられるよう、子育て支援施策の推進に取り組んでまいります。子育て支援の拠点として、長年地域の皆様にご利用いただいておりました、つつき保育所については、壱岐市子ども子育て会議の答申に基づき、石田子ども園に統合することとし、本年3月31日をもって閉所いたします。これまでご利用いただきました皆様、またご支援いただきました地域の皆様に心から感謝を申し上げます。今後とも、お子様の健やかな成長を第一義に、保護者皆様のご意見を十分尊重し、子ども・子育て会議の答申に沿って認定子ども園を推進し、合わせて統廃合を進めてまいりたいと考えております。また、八幡地区の子どもたちが 放課後の拠り所として集っておりました八幡児童館は築56年が経過し、経年劣化が著しく、衛生面や安全面を損なう状況となりましたので、本年3月31日をもって閉館することとし、閉館後の施設は解体を予定いたしております。行きっ子留学制度につきましては、年々留学生が増加し、令和3年度は39名の留学生を受け入れております。本年4月からの行きっ子留学生は、募集期間終了後も、全国各地から問い合わせや学校見学に来島され、その都度受け入れの対応を行っており、里親留学15名、孫戻し留学1名が新たな留学生として入信いたします。現在、留学中の児童生徒のうち、継続される24名を加えると40名になります。行きっ子留学制度については、全国へ向けて情報発信を行ってきたところであり、平成30年の制度開始からこれまで、留学生として受け入れた関係者からの声が口コミによって広がり、一層の宣伝効果が図られているものと感じております。次に、時代を担う行きっ子の全国大会等での活躍についてでございます。昨年12月に JOC ジュニアオリンピックカップ第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会が大阪市で開催され、本市から芦部中学校3年田中咲人さんが長崎県選抜チームのミドルブロッカーとして出場されました。同チームは決勝トーナメント1回戦で新潟県選抜に惜しくも敗れはしましたが、グループ戦での2連勝に大きく貢献されました。また女子第33回全国高等学校駅伝競争大会が京都市で行われ、本県代表の諫早高校が2年ぶりとなる8位入賞を果たしました。同チームの4区に五村中学校出身の1年野村夏樹さんが、アンカーの5区に芦部中学校出身の2年田中さくらさんが出走され、チームの入賞に大きく貢献されました。さらに第100回全国高校サッカー選手権が国立競技場ほか8会場で開催され、本県代表の長崎総合科学大学附属高校において芦部中学校出身の3年永田達樹さんが同チームのフォワードとして出場され、チームのベスト16進出に大きく貢献されました。加えて本年に入り第30回全国高等学校女子サッカー選手権がノエビアスタジアム神戸ほか3会場で開催され、勝本中学校出身の東海大学附属福岡高校3年柏彩香さんが同チームのミッドフィルダーとして出場され、チームのベスト16進出に大きく貢献されました。壱岐の子どもたちの活躍を大変嬉しく頼もしく思いますとともに、今後ますますの活躍を期待しております。次に令和5年度5年壱岐市成人式についてでございます。民法の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることに伴い、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。来年の令和5年成人式については、令和2年度の壱岐市総合教育会議の中で協議を行い、現行通り20歳を対象とした式典を実施することといたしました。主な理由としては、一つに18歳を対象とした場合、受験や就職を控えた進路を決める時期と重なり、精神的および経済的な負担が大きくなり、式典への参加者の減少が懸念されること。二つに、成年年齢は引き下げられますが、飲酒や喫煙は20歳になるまで禁止されていること。三つに、現行通り20歳とすることで、一度地元を離れた方が成人式を控えに帰省し、地元で同級生と交流することで、改めてふるさとを大切に思う気持ちが生まれ、U ターン就職への契機となるなど、地域の活性化につながること等が挙げられます。なお、式典の名称については、県下では主に二十歳の集いという名称にされている自治体が多く、これらを参考に今後検討してまいります。次に、基本目標3、地域コミュニティが守られ、安心して健康に暮らせるについて、まず、まちづくり協議会の推進についてでございます。地域が抱える課題への対応並びに、市民皆様が主体となったまちづくりを進めるため、小学校を対象とした、単位とした、 まちづくり協議会設立の取り組みを進めておりますが、現在18項目中、渡良、三島、沼津、志原、初山、勝本、香住、八幡、中、小崎、瀬戸、都筑、伊佐伏の13地域でまちづくり協議会が設立されております。また田川では設立準備委員会、芦部および栄華では幹事会が立ち上げられ、設立に向けた準備が進められております。引き続き市民皆様が主体となる共同のまちづくりを実現するため、まちづくり協議会設立に向けたより一層の取り組みを進めてまいります。地域福祉の推進につきましては、この度令和4年度から8年度までの5カ年を計画期間とする第3次壱岐市地域福祉計画を策定し、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、その他の福祉の各分野において地域福祉力の向上を目指してまいります。今回の地域福祉計画においては、成年後見制度の利用促進に関する法律に基づき策定する壱岐市成年後見制度利用促進基本計画及び再犯の防止等の推進に関する法律に基づき策定する壱岐市再犯防止推進計画を含めて策定しております。また障害者障害児のための施策に関する基本的な計画である壱岐市障害者計画についても、令和4年度から5カ年を計画期間とする第3次壱岐市障害者計画を策定しております。本計画では、障害のある人が自立し安心して生活できるまちづくりを基本理念とし、障害のある方々の自立と社会参加の促進を目指してまいります。次に、各種検診、相談、健康教室につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、市民皆様との対面での事業実施が困難な状況にありますが、市民皆様が健やかで心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指し、引き続き感染状況に応じた対策を図りながら、健康づくりの推進を通して健康寿命の延伸を目指してまいります。予防接種事業については、新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策として、壱岐医師会のご支援のもと3回目のワクチン接種の取り組みを加速してまいります。5歳から11歳までのお子様の初回接種についても早期実施に向けて準備を進めております。また平成25年から積極的な干渉が控えられていた人パピロマウイルス感染症に対する子宮頸がん等ワクチンの定期接種を国の方針に基づき4月から再開いたします。今後希望されるお子様や保護者皆様が安心して接種できるよう、開始に向け医療機関と調整を図ってまいります。国民健康保険につきましては、県が財政運営の責任主体であることから、所要額の通知を県から受け、令和4年度の予算編成を行ったところであります。県に納付する国民健康保険事業費納付金は、被保険者が減少する中、昨年度より約7500万円減少したものの、税率等の見直しが必要なところでありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し、基金からの繰り入れで不足分を補填することで、令和4年度における税率については据え置くことといたしております。また地方税法等の一部は改正され、納税義務者の属する世帯内に未就学児がいる場合に、当該未就学児にかかる均等割額を5割減額し、その減額相当額を公費で支援する制度が創設されましたので、今回国民健康保険税条例の一部改正について議案を提出いたしております。後期高齢者医療制度については、平成20年度の制度開始から14年が経過し、広く市民皆様に定着した制度となり、安定的な事業運営がなされております。後期高齢者医療保険料については、長崎県後期高齢者医療広域連合において2年ごとに見直しを行うこととなっており、令和4年度は改定の年となります。今回の改定では、被保険者の増加とともに一人当たりの医療費が増加することによる医療給付費の増加等により、所得割率、均等割額及び負荷限度額が引き上げられます。また法令改正により、医療機関等へ支払う窓口負担の負担割合が見直され、令和4年10月1日から新たに窓口負担2割が創設されます。 被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。で、次に壱岐市総合型地域スポーツクラブ支援事業についてでございます。総合型地域スポーツクラブとは、いつでもどこでも誰でも継続的にスポーツに楽しめる環境づくりを目指す地域に根ざした自主運営型複合型スポーツクラブのことで、令和4年度に新たに設立を目指す団体に対し新規事業として取り組んでまいります。スポーツを通じた地域のコミュニティ作りを担う総合型スポーツクラブの育成支援を図るため、設立準備のために設置された組織が行う事業に対し、独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施するスポーツ振興くじ助成金事業を活用し、対象経費の10分の9の補助の交付を行うもので、今後総合型地域スポーツクラブが設立された場合は、スポーツクラブの会費等で運営されることになります。地域住民皆様によるスポーツ活動の一層の充実が図られることは、もとより地域社会のコミュニティ作りに結びつくという観点からも期待しているところであります。次に基本目標4、自然歴史文化が調和した持続可能な社会基盤が整っているについて、まず地域脱炭素に向けた取り組みについてでございます。昨年は国連気候変動枠組条約第26回締約国会議、いわゆる COP26 が英国で開催され、産業革命前からの気温上昇幅を 1.5 度 C に抑える目標に向かって世界が努力することが正式に合意され、公式文書にも明記されました。日本からも岸田総理大臣が同会議の世界リーダーズサミットに出席し、2030年までの期間を勝負の10年と位置づけた上で、すべての締約国に野心的な気候変動対策を呼びかけました。国内においても、本市も構成員として参加した国・地方脱炭素実現会議において取りまとめられた地域脱炭素ロードマップに基づいた施策が本年から本格的に展開されます。国に先駆けて気候非常事態宣言を発出した本市は、すでに再生可能エネルギーを活用した水素発電実証システムによる本格的な実証試験を実施しており、不安定な再生可能エネルギーを安定的に利用するための研究を進めるとともに、地域産業の振興にもつながる利用法について実証データ等を有効に活用してまいります。合わせて地域固有の有望な再生可能エネルギー資源である洋上風力発電についても、昨年に引き続き漁業者をはじめとする先行利用者の皆様や市民皆様と丁寧に対話を重ねながら、導入可能性についての詳細な検討を行ってまいります。本市の地域脱炭素実現に向けて、市民皆様のさらなるご理解とご協力をお願いいたします。次に自治体 DX の推進についてでございますが、国は自治体 DX 推進計画の重点取り組み事項として、2025年度までに自治体の情報システムの標準化共通化を掲げており、本市においても DX 推進の一環として、電算システムの共同利用による経費の削減及び市民サービスの向上を図るため、鹿児島県市町村情報センターの共同電算システムによる運用を3月末から開始いたします。共同電算システムはすでに29の自治体で利用されており、使用変更することなく共同で利用することにより、5年のリース期間の比較でこれまでより約 50%、 4億1000万円以上の経費削減を見込んでおります。また共同電算システム運用に伴い、令和4年4月以降の税の実機集合徴収の廃止などご不便をおかけすることもありますが、共同電算システムで発行する税、使用料、水道料金等の納付書払いがこれまでの金融機関窓口に加え、郵便局や大手コンビニエンスストア、一部のスマホアプリでの納付も可能となり、納付の場所や時間が拡大され、お支払い時における利便性が向上いたします。詳細については今後お知らせしてまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。今後も積極的に DX の推進に取り組み、行政手続きの利便性向上に努めてまいります。次に消防について、本市において消防団員は年々減少しておりますが、 近年各地で発生している大規模複雑化する災害に対応するためには消防団員は欠くことのできない存在であります。このような中、国においては消防団員の処遇等に関する検討会の結果を踏まえ、団員階級にある者の報酬を33,000円から36,500円へ引き上げ、さらに消防団員が災害対応等へ出動した場合、1日7時間45分を基本とし、8,000円程度の額を標準的な額とするよう示され、その支給方法についても各個人に直接支給するよう統一が図られたところであり、今回壱岐市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について議案を提出しております。火災予防については、3月1日から7日までの1週間、春季全国火災予防運動を実施しております。空気が乾燥し火災の発生しやすい時期であり、市民皆様には火の取り扱いなど十分ご注意願います。近年の災害においては複雑多様化、大規模化の傾向にあります。いつ起こるかわからない自然災害等に対し、今後も市消防団をはじめとする関係機関等との連携強化を図り、市民皆様の安全安心のため災害対応に万全を期してまいります。次に道路河川道の整備についてでございます。市道整備については、令和4年度当初予算において国の補助事業により、道路改良事業2路線、交通安全施設整備事業4路線、道路防災安全事業3路線、橋梁補修事業3橋を予定しております。合わせて記載事業の18路線、単独事業1路線の整備費を計上しております。また急傾斜崩壊対策事業費として3地区河川の浚渫事業として3河川の予算を計上しており、道路の整備と合わせ適切な維持管理に努めてまいります。水道事業につきましては、公営企業として将来にわたり持続可能な事業経営を維持するため、アセットマネジメントに基づき長期的な視点に立って施設管理を行うことで経営基盤の強化を図るとともに、水道料金については県内各市等の状況を鑑みながら必要な改定を行ってまいります。令和4年度以降についても、水道施設運転監視保守点検業務を委託し、民間ならではのコスト意識や技術力で機器類等の予防保全的な維持管理により長寿命化を図り、重大事故を未然に防ぐことでコスト縮減を図ってまいります。下水道関係事業関係については、下水道整備計画区域、漁業集落排水整備区域についてさらなる加入促進を図ってまいります。下水道事業特別会計については、国の公営企業会計の適用拡大に向けた取り組みに基づいて、令和6年4月からの公営企業会計への移行にも取り組んでまいります。今後も施設の維持管理を安定的に行っていくため、ストックマネジメント計画、機能保全計画に基づき老朽化する施設の計画的な維持管理を実施し、施設の長寿命化を図ってまいります。合併処理浄化槽設置整備事業については、令和4年度も国県の補助制度により100基の設置を予定しております。今後も汚水処理施設の整備により生活環境や住居環境の改善、海域や河川などの公共用水域の水質保全を図ってまいります。公営住宅については、壱岐市公営住宅長寿命化計画に基づいて整備しており、国の社会資本整備総合交付金事業を活用し、永田団地の改修工事を予定しております。また単独事業として、元井団地の改修工事、寺東団地の浄化槽改修工事を進めてまいります。次に文化財行政についてでございます。市内の発掘調査成果については、郷野良町田中船に所在する車出遺跡では、58,795点もの弥生時代の土器や金属器、骨格器などが発見されました。中でもその6割が祭祀用に使用された塗り土器であり、同じ時代に存在した春の辻石に匹敵するほどの貴重な発見となりました。また芦部町御嶽甲府連に所在する久保頭古墳の発掘調査では、土器とともに当時非常に貴重であった鉄製の馬具が発見されております。これらの成果については、今後 域の宝として適切な保存処理を行い、積極的な公開活動を行ってまいります。文化財展示施設の再編計画については、昨年6月に開催した壱岐市文化財展示施設再編計画検討委員会の意見をもとに、彫刻家小金丸幸久記念館とふるさと資料館を本年3月末で閉館することといたしました。なお小金丸幸久先生の残された作品を可能な限り見ていただくため、昨年11月から1月にかけて壱岐国博物館において特別展示会を開催いたしました。展示会終了後も作品の一部をオブジェとして活用しており、今後も展示公開を続けてまいります。ふるさと資料館については、今後松永記念館の再整備計画の中でプロジェクトチームを立ち上げ検討を行ってまいります。次に、基本目標5、関係人口を増やし壱岐への新しい人の流れを作るについて、まず地域プロジェクトマネージャー制度の活用についてでございます。我が国は人口減少、高齢化時代に突入しており、それを克服するために国、都道府県、市町村において多様な取り組みが行われ、地域の活性化に向けた様々な努力が続けられております。そして地方創生の実現に向けた事業に取り組む場合、行政だけでなく地域の人々を巻き込みつつ、必要において専門的知識を有する外部人材も招聘しながら進めていくことが重要であります。その際には行政と民間の考え方の違い、地域の人々と外部の人材の発想の違いなどを理解し、それぞれの主体をつなげることのできる、いわゆる橋渡し人材が必要と言われております。そこで行政、地域、民間及び外部専門家等の関係者間を橋渡しするしながら、現場責任者としてプロジェクトを推進する地域プロジェクトマネージャーの地方自治体での任用を後押しする新たな地方財政措置が令和3年度総務省において創設されました。具体的には、地域の実情を理解、専門的な知識、仕事経験を持った人材の任用に対して雇用に要する経費を対象に3年間の特別交付税措置が行われます。今後、地方創生の実現に向けたまちづくりの柱である SDGs の推進を重要プロジェクトとし、本制度を活用することで着実に成果を上げてまいります。次に、地方創生テレワークの推進について、デジタル田園都市国家構想は岸田内閣の新しい資本主義の実現に向けた成長戦略の最も重要な柱です。デジタル技術の活用により、地域の個性を生かしながら地方を活性化し、持続可能な経済社会の実現を図ることとされております。推進のためには、地方からデジタルの実装を進めていくことが喫緊の課題であり、意欲ある地域による自主的な取り組みを応援するため、デジタル田園都市国家構想推進交付金が創設されました。このうち地方創生テレワークタイプについては、転職なき移住を実現するとともに、地方への新たな人の流れを創出する取り組みに支援されます。本市においては、平成30年の壱岐市テレワークセンターの開設から、有人国境移動法施行及び SDGs 未来都市選定の相乗効果により、企業誘致やテレワーカーとの交流が進んでいる状況です。さらに、令和3年度には新たに民間テレワーク施設も完成し、すでに5件の利用企業が決定するなど、新しい働き方、暮らし方を実現する先進地としての認知度が向上いたしております。令和4年度には、本交付金を活用し、壱岐市テレワークセンターを中心に、島内事業者との官民連携の上、企業やテレワーカーの誘致、情報発信に取り組むことで、関係人口増加により地域活性化はもとより、島にいながら都市圏企業の仕事ができる新しいライフスタイルの実現と雇用の創出を図り、若者の移住、Uターンの促進並びに転出抑制に努めてまいります。次に、基本目標6、共同のまちづくりのもとで効率的で質の高い行政運営が行われているについてでございます。令和4年度の地方財政は極めて厳しい現状及び現下の経済情勢等を踏まえ、地方公共団体が行政サービスを安定的に提供できるよう、 社会保障関係費の増加を適切に反映した計上等を行う一方、国の取り組みと基調を合わせた歳出改革を行うこととし、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することとされております。一方、本市の財政状況は、令和2年度末の市債現在高が一般会計で272億2948万5000円、対前年度比5億2732万5000円の減、経常収支率については 90.6%、対前年度比 4.2% 減となっており、前年度と比較して改善しておりますが、依然として高い水準であり、少子高齢化に伴う社会保障関係経費や公共施設等の維持保守費用などの財政負担が年々増加しており、自主財源に乏しく収入の多くを地方交付税や国庫支出金に依存している本市においては、厳しい財政状況が続いております。このため令和3年12月に壱岐市財政基盤確立計画を策定し、将来にわたり効率的かつ安定的な行政サービスを提供し、限られた財源の中で収支のバランスの取れた健全な財政運営を一層推進するとしたところであり、令和4年度の予算編成にあたっては、壱岐市財政基盤確立計画の基本方針に定めている次の世代に負担を残さない持続可能な財政基盤の確立に向けた取り組みを進めていくことともに、第3次壱岐市総合計画における政策の着実な展開を図るための予算編成を行っております。なお、令和4年度の一般会計の予算規模は223億9000万円、対前年度当初予算費5億7000万円、 2.6% 増、特別会計を含めた予算規模は308億1337万8000円、対前年度当初予算費5億6662万9000円、 1.9% 増となっております。次に、ふるさと納税、基調版ふるさと納税についてでございますが、ふるさと納税については毎年壱岐市出身の皆様をはじめ、本市を応援していただける全国の方々から寄付金をいただいており、本市の貴重な自主財源となっております。令和3年度は2月末現在1845件、約3億5000万円となっており、対前年比で約4500万円の増となっております。今後はふるさと納税の増収に向けて、新たな民間ポータルサイトへの出展を行い、寄付者に向けた効率化的な PR の実施及び魅力ある返礼品のさらなる充実に取り組んでまいります。また企業版ふるさと納税については、令和3年度に3社から1530万円のご寄付をいただき、藻場回復事業及び SDGs 未来都市推進事業に活用させていただき、藻場回復事業及び SDGs 未来都市に寄付せ活用させていただきました。本市が進める創生事業に対し、民間企業の賛同をいただき、応援していただけることは、創生事業の取り組みを加速させることにつながり、財源及び人材確保の面からも大変有益であると認識しております。引き続き応援していただける企業への働きかけや、企業にとって魅力的な創生事業の情報発信を行い、積極的に企業版ふるさと納税を活用してまいります。ふるさと納税及び企業版ふるさと納税を通じて、市外の応援者を本市の関係人口及び交流人口につなげていくことで、観光、ワーケーション及び移住へと進展する取り組みを進めてまいります。次に、議案関係についてご説明をいたします。本日提出した案件の概要は、専決処分に係る報告2件、条例の制定・改廃に係る案件8件、指導路線の認定に係る案件1件、予算案件12件でございます。何とぞ慎重にご審議いただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上、今日までの取り組みを振り返りながら、市政運営に対する初心の一端と、新年度の事業内容について申し述べましたが、今後も様々な行政課題に誠心誠意対応しながら、財政の健全化に努め、明日に希望の持てる街づくり、 そして将来の生き死を見せた町づくりに全力で取り組んでまいります。議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、施政方針といたします。